やがやがやがやがよラガ RSC ファミリーオンサイクスプレスウィロンデプレス、やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のように、できない後戻り、
東京ネットラジオからお送りします。 RSC プロダクトプレゼンツ第153回第5のノーボクシングノーライフ、ボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。本日は5月29日、オンエアは6月4日からになります。さて今回もゲスト呼んでおります。今回のゲスト何回目の登場だろう、ちょっと忘れちゃいました、OPBF 東洋太平洋WBO アジアパシフィックウェルター級チャンピオンの佐々木仁選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。佐々木仁です。
はい、今日何回目ですかね。
3回目ぐらいですかね、
多分。まだそんなもんでしたっけ。
はい、
あ、いやもう6回目ぐらいになったらもう世界チャンピオンになってるかもしれないですね。
そうですね、まあ、できれば次で世界チャンピオンになればいいかなと思います
、はい、まあ、いいですね、それね。5月16日に女王ノイライ選手に5回 TKO 勝ちし、ウェルター級2冠王者に輝きました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
どうですか、試合から2週間経ちましたけど、練習とかはまだ、
はい、ちょうどもう始めようと思って今日ぐらいまで休みって感じですね。ちょうど、はい、
試合映像ってのは見ました。
見ました。
いかがでしょう。
ダメでしたね。内容はよく、でもまあ危なげなく勝ってたかなっていうのはあります。
何がダメだったんですか。
なんかいつもの練習の動きがちょっとできなかったところ。
それでも言ってましたよ、その硬くなってっていう、はい、
そうです、すっげー硬くなっちゃって、
いいとこ見せようと思って。
いや、復帰戦っていうのもあったんだと思うんで、
うん、
手術して、
うん、
復帰じゃないですか、
はい、
もう来ちゃったみたいな、
もう来ちゃった、
はい、うんうん、手術した時はもうボクシングできないかもしれないってあるじゃないですか、
はいはいはい、
って思ってた時を思い出して、あれ今もう入場前に座ってるよっていうとこから、
え
いきなり変な、うん、っていうのが来ちゃって、
うん、
幸せすぎる緊張感、
それはもう
感じで、
でも今こう分かんないですね、その、
はい、
佐々木選手しか分からない感覚ですね。
そうですね、でもこれからはそういう感じはないと思います。もうこっからは、
うーん、やってて危ないなっていうのはなかったですか。もう、
ああ、はい、危ないなっていうのをなるべくしないような戦い方をしたので、
うーん、もう左フック、左フック、左フックだったじゃないですか。
はい、
あれはもう、ね、なんですか、こだわったんですか左フック合わせる、そして、
はい、
合わさってぐらつかして連打でフィニッシュだったじゃないですか。
そうですね、うんうんうん、あれはまあその前にこう右出して相手が左飛んでくるっていう、そのそれを何回もちょっと調整してたというか、出してくるっていうの分かってたんで最後に合わせた感じだったんですけど、
うん、アッパーももらってるように見えたんですけど、
はい、
まあもらってたし、でも芯は食ってなかったように見えたんですよ。
芯は多分食ってなかったですね。
だから聞いたのはなかったです
よ。聞いたのはなかったですけど、
うん、
でもあれはやっぱ良くないですね。もらっちゃってはいたんで。
あれ本当はどうしたかったんですか。
どうしたかった、あ、まあ、うん、本当に左ストレートすごい怪我したんですけど、
はいはいはい、
左ストレートはもらわないようにしたり、相手の左ストレートに合わせようとしてたら、
うん、
相手はまあ左ストレート打てなくなったんですね、
うん、
そして左アッパーとかしか打てない状況になったんですよ、相手は
向こうはね、はいはい、
で自分はそこに左フックを合わせようとしたんですけど、
うん、
やっぱまだ完璧じゃなかったんですよね、左フックも
完璧
じゃないの、ちょっと力んでたというか、
あ、はいはいはい、
やっぱまだ練習中でこのフルの今までのいい左フックを打ててなかったんで、
はいはいはい、
ウォーミングアップ中もやっぱ、まあ、完璧じゃなかったんで、
うーん、最後に決めたやつは、
最後に決めたのはもう相手のタイミングを完全に把握して、
はいはい、
距離感も把握してたんで、
で当たった
狙ったっていうか、はい、
これ質問来てるんですけど、
はい、
左はもう全力で打てていたように感じましたが、少し軌道が変わったようにも感じました。今回から打ち方を変えたのでしょうか、左のバリエーションを増やしたなどの工夫はあったのでしょうか。
いや、あんまなかったまだ相手のその、うん、頭の位置とか、
うん、
こう左ストレートの時の位置と左アッパーの時の頭の位置って違うじゃないですか、
うん、
だからそこの位置に合わせて打ったって感じですね。
どれぐらい先で距離感掴んだんですか。これはもういける、
もうすぐ掴んでたんですけど、
うん、
体が本当緊張、硬直しちゃってたよ、足とかが。です、あ、もうす、あ、このまま やったらちょっと反応できないと思って相手のパンチに、
はい、
だからもうガード固めて、
はいはい、
あっちのパターンを選んだんですけど、
で緊張がほぐれたのが5ラウンド。
そうですね、5ラウンドでいきなりちょっとこう緊張ほぐれて、あ、いけると思った瞬間、まあ、決まっちゃったって感じで、
あのやっぱり聞いた瞬間に躊躇なくいくじゃないですか。
あ、
毎回、
はい、
あれがすごいですよね。もうあれもう自然と出るんですか、もう躊躇なくっていうのは。
まあ決して結構躊躇じゃなくではないんですけど、まあ、一応ディフェンスを意識してる。
ああ、じゃなくてもうここで仕留めるみたいなのあるじゃないですか、
は
い、
ああ、もう言ってますね、あれ。もう絶対倒してやるっていうエンジン振り切る感覚で。
それもしかしたらカウンター飛んでくるかもとか。
あ、そこもすげえ集中してるんですよ。だから多分いつも結構打った後とかちょっと止まってるんですよね、自分ガードしたりとか一回相手見てるんですよ様子。それで行ったりするんで、
なんか
まあでもそっからもう全開で言ってますけど、
うん、ちょっとなんかこうなんていうんですかね、佐々木選手の魅力ってこの荒さだと思うんですよ。
あ、はい、
このこじんまりと全然こう超まとまってほしくなくて、
はい、
なんかわかりますかね、言いたい。
わかります、わかります。
あの他の選手にはまたこうなく、
はい、
安定してないんですよ。
間違いないです
それがまたいいんですよね。なんだろう、まあこの間は僕は別にいいなとは僕は思ったんだけど、はい、あんまり良くなかったなみたいな意見もあるじゃないですか。
はい、一番良くないのはそのなんだろう 2,3,4 で、うん、ちょっとこうガードでやっちゃったのが良くなかったっていう、はいはい、もっと最初からガンガン行けばもっと良かったんですよ。そのあれだけちょっとお客さん楽しめなかったかなっていうところで、
なんか大丈夫佐々木みたいな、このまま世界剣のウェルター級でみたいなことを思わせときながら、はい、大一番になった時とんでもない力を発揮するのが佐々木選手だと思ってて、
はい、
この振り幅っていうんですかね。あ、だからもうこじんまりとめちゃくちゃしてほしくないですけど。
もちろんこじんまりはしないですよ、する気もないし
してほしくない 、はい、今後 も、はい、もう最後まで、
はい、
その辺ってチーフにどうやって言われてるんですか。
チーフに、ま、そこらあんまそんな細かく言われてないですね。はい、まあ、練習でやることをやってるんでっていうところで、は
いはい、結構年離れてるじゃないですか、
はい、
どういうコミュニケーション取るんですか。
どういうコミュニケーション、うん、めっちゃ難しいですね先生っていうかそんな感じ。
あ、先生って感じなんですか。
先生っていうか、まあ、チーフって感じです本当に、
うん、こっちから言うこともあるんですか。
あ、もちろん、はい、あの最近やっぱ自分の意見も伝えてっていうところがありますね、
うんうん、そうなんだよね。自分が目指すのって どういうボクサーといった
ら。やっぱ一番は、まあ、自分はプロとしてお客さんを楽しませたいんですよね。
はいはい、まあ、でもそれ相手ありきじゃないですか。
相手ありきなんですけども、うん、一番はまずお客さんに見せるボクシングを目指してるんで、
うんうん、
だみんないろんなボクシングがあってそれは素晴らしいと思うんですけど、自分は自分の色を出したいんで。
見せるっつうのはもう倒すとか。
倒すとかやっぱその、うん、なんだろ う安定したボクシングっていうよりかはちょっとまあ面白いじゃないですか。今の方がそういないじゃないですか、なかなかこ
そう、
ね、荒いとかいうか、
はいはいはい、
だから荒いボクシングというかそういうまたちょっと普通の人は違ったボクシングを目指してるというか。だから自分が目指してるのは一般的な人も見ても面白いなっていう試合を目指します。
ただこのままでじゃあ世界ってなった時に、はい、その技術的、いやあれで取ったらすごい、めちゃめちゃすごいと思うけど、はいはい、それどういう風に考えてるんですか。上に行けば行こうと多分技術的にもめちゃくちゃうまいやつとかたくさんいるじゃないですか、
はい、いますね、
はいはい、
まあ、そんな常識吹っ飛ばしてあるっていうところなんですよね自分からしたら。
ああいうボクシングで、
そういうそんな固定概念は誰かが勝手に決めたものじゃないですか。
おお、
そんなの俺の手で吹っ飛ばしてやれっていうぐらいの気持ちでやってますよやっぱり。
そういうこと考えてるんですか。
はい、そういうぐらいじゃないとやっぱ面白くないなっていう。
いやー、やっぱいいっすね、
はい、
昔からそうなんですか。
あ、そうかもしれない
です。小さい頃
か、はい、
あ、でもこの話前もしたかな、
か分からないです。昔からあんまこういう話す機会もないし、
はいはい、思ってはいる、
思ってはいますね。やっぱ
柔道やってた時から。
それがあんま分かんなくて、もうずっとでも普通に生きてきてる感じで、このままあんまこういう大吾さんのこと話して、
はいはい、
何か突っ込まれる機会もそんな なかった
。あ、まあまあまあまあ、
インタビューされる機会もやっぱなかったので、
はいはい、あ、ちょっと前半練習です、
はい、
全ての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
はい、後半戦です、
はい、
その今言ってたじゃないですか、
はい、
もうね、嘘のないまっすぐなね、
ああ
目で見られると、はい、もう本当になんていうんですかね、虚勢とかじゃなくて、
はい、
本当にそう思ってんだなっていうのを、
ああ、はい、
そうめちゃめちゃ伝わるから、
もう、はい、
もう大好きになっちゃうんですよね。
ありがとうございます。
で、質問なんですけど、はい、去年の夏、
はい、
左肩鍵盤の手術して大変な ご経験だったと思いますと、
はい、
リハビリ中はどんなことを考えていましたかと。
あ、ボクシングできるのかなって正直考えましたね。
それでもできるよっていうのは言われたんですよね。
いや、分からない、
分からなかったんですか。
正直やっぱどこまで治るかは、
はいはいはい、
やっぱ医師がどんなに、まあ、治るだろうって言われてても分からないじゃないですか。
まあまあまあまあ、
できるはずがないぐらいの感覚だったんで、痛すぎてやっぱ腕も上がらないし、
もう前去年の7月の時も痛かったんですよね。
あれはまあ痛かったですけど、はい、
ほんで手術した後も痛かった。
もう痛いというか、もうほんと動かせなかったんで、その手術 してるんで、
うんうんうん、
これでパンチ打てるようになるのかなっていうぐらいの感覚。
めちゃくちゃ不安ですよね。
はい、
最初は何から始めたんですか、
リハビリ、
うん、
はやっぱり電気流したりとか、
あ、はいはいはい、
あとちょっとこう軽く柔軟っていうか棒を持って、うんうん、もうそんぐらいですね。1センチ動かしてるとか、もう全く動かないんで、本当に最初はやっぱ、
あ、もうじゃあ私生活も大変ですよね。
あ、もう頭を洗うのは片手だし、
ああ、はいはいはい、
でも持ってないんじゃないですか、シャワーを。だからこう置いてやっぱ、
ああ、そっか、
はい、はい、全部そんな感じ、
全部右で、
はい、
それはこれでできるのかと思いますよね。
そうですね、もうボクシングできないんじゃないかぐらいの感覚。
ボクシング取ったらもうやばいじゃないですか、佐々木選手。
そうなんですよね、今までボクシングしてなかったんで、
うん、
やばいなって、やばいなっていうか、あ、俺の物語は終わりだなって思いました、このストーリーというか。
あ、まあまあ、でもこう今も、ま、痛くない、
今は全然痛くないです。
この間もブンブンって振ってたけど、
はい、
それはもう全然大丈夫、
はい、あれで悪化したとかはないですね。
あ、よかった。こっから何、じゃあまたリハビリとかもうないですよ、
全然。リハビリは、はい、あんまり、でもただちょっとトレーニングでしょ。
ああ、でもこのやってましたよね、左こう、はい、物を上げるやつね。
はい、
そっかそっか、よかったよかった、はい、ね、あ、じゃあどうしよう、これいこうかな、
はい。
佐々木選手はこれから海外を主戦場にせざるを得ないと思いますと、
はい、
そのための努力はしているのでしょうか、例えば語学とか食事とか慣習について。
慣習って何ですか。
あ、その国のなんだろう、しきたりというか。
ああ、してないですね。
英語とか、
英語はしようと努力してるんですよ。
いや、それしようっていう気持ちだけですよね。
で、まあ、でも、
うん、
英語やってると僕なんだろうな、やっぱボクシング一本のがレベルアップするんですよね、ボクシングが。
はいはいはい、
だから今はそこよりしきたりでしたっけ、
うんうん、
しきたりとかそういうのよりボクシングの練習が優先なんで。
海外で練習したいっていうのはありますよね。
ありますね。あ、でも、うん、する予定では、
はいはい、言ってますよね、はい、海外というのはアメリカとか、
はい。
え、前行った時は万全じゃなかった？2回行ったんでしたっけ。
2回行きました。
その時はもう、
なんか運悪くて、
はいはいはい、
1回目は、まあ、真剣みたいな、ワクチン打ってすごい心臓が苦しくなって、
え、
死ぬレベルで行ったんですよ。あ、もう危なかった
っすね。セロペロって言ってますけど、すごいこと言ってますよ。
いや、もうだいぶやばくてこれは、うん、で2回目は 2回目調子良かったんですよ、
結構、はいはいはい、
調子良くて、で怪我しちゃったんですよね、
はいはい、
左肩、
はい、
それで怪我しちゃってって感じなんで、2回目はよ、まあ、そんな悪くはない、まあまあ、感じですね。
でも絶好調でやってみたいですよね、
向こうの、はい、そうですね。
どういう目で見られるんですか、
どういう
向こうの選手から。
いや話せないんで分かんない。
いやいや雰囲気あるじゃないですか、そのなんか来たぞみたいな、日本から来たぞみたいな感じで、はい、嫌な感じなのか。
あ、全然嫌な感じ。
あ、嫌な感じ。
もうすごいフレンドリーで、すごい好きなんですよね、
は
い、海外の人たちは自分。
でもそのスパーリングはこう潰し合いだみたいな、そういう感じもないの？
はないと思います。あんまやっぱ向こう実際どう思ってるのか分かんないですけど、はいはい、ちゃんとやっぱやりますね、スパーリング
が。それで結構通用するところも。
そうですね。
あった。
はい。通用するときは、まあ、できる感じで全然、はい、
いけるぞっていう、
はい、
そうか、今すごいですよこのランキングが
4位、
そう、
はい、
WBO4 位なんですよ、これ見てこの間19日に、
はい、
サンティ1位のサンティリアン選手、
はい、
ブライアン・ノーマン・ジュニア選手、
はい、
WBO 暫定王座やってノーマン選手が暫定チャンピオンっていう、
はい、やりたいですね、
まあまあまあ、まあ、で正規王者がクロフォード選手、
はい、
ほんで王座こうクロフォード選手が8月3日にスーパーウェルター級の世界戦です、
あ、そうですね、はい、
で、あ、そう、その話を、それでそのクロフォード選手が試合後にどっちの階級で戦うかを決めるそうなんですって、
お
ウェルターでやるか、
はい、
スーパーウェルターでやるか、で佐々木選手としたらまあクロフォードに上の階級に下のに行ってほしいのか、それともウェルター級に戻ってきてほしいのか、
はい、
僕はこの質問した人ね、上がってくれた方がチャンスが広がるし交渉しやすいと思うのですが、
はい、
反面クロフォード対佐々木選手を戦も見たい気持ちも強くありますと。
いいですね。
どっちがいいですか。
自分どっちもいいんですよ別に。
え？どっちかっつうと。
どっちかってなんかクロフォードだけじゃないじゃないですか実際強いの。
あ、はいはいはいはい。
どっちにしろ、まあ、ウェルターに上がってきたら自分の餌食になるし、まあ、スーパーウェルターに来たら自分とやらなくて済むっていうことで、まあどっちでもいいな
って。餌食って。そういうのをペロッと言うじゃないですか、
はい、
言うんですよ、
そういう意気込みですよ、やっぱ、
いや、それがまたね、はい、その嘘みがなくて、はい、さっきの、ま、ちょっと、ま、この始まる前に言ったんですけど、
はい、
その愛されるというかっていうのがあるんですけど、
いやもう本当に、
うん、
さっきも言ったんですけど、その嫌われてる人しか思ってないですよね、やっぱ自分のこと、
自分がですよ、
はい、
さっき言ってたじゃないですか、
でも
結構やっぱ誰が
本物のファンっていうかぐらいは愛してくれてるなっても感じるんですけど、
嫌われてないってと思いますよ、
なんか嫌われてる、
嫌われてないですよ、そんな、
本当ですか、
いやだと分かんないですけど、分かんないですけどって
多分結構みんなアンチ多いっす、多いのかな、
多いっすか、
結構お前は世界無理だとか、なんか、
あ、はいはい、でもさっき言ったじゃないですか、はい、それをぶっ飛ばすこそんなのをこう、はい、なんつうのかな、拳一本で、
はい、
ひっくり返す、
はい、
あれだっつったじゃないですか、
そうですね、
うん、それでいいんじゃないですか、
間違いないですね、
今22、いつ
22です今、
なったばっかりしたっけ、
いや半年ぐらい経ちました、
あ、はい、もう23とか、
はい、
24とかで取って、
はい、
ウェルターで取ったらもう、はい、止まる、もう静かなんじゃないですか、その
そうですね、はい、なんかこう試合中のパフォーマンス自分あんま良くないじゃないですか、あの雰囲気、
雰囲気、例えば、例えば
え、なんか生意気っぽくないですか、前から言われるんですけど、
生意気っぽい、
一生懸命 やってるだけなんですけど、なんか、
はいはいはい、いやもう1ミリも思ったことないですよ、そんなの、
挑発してるとか、なんか態度とか、ああいうのいらないとか言われたりするんで、でも
いやでもそれもさっきの
勝手にやっちゃってるんですよね、あれなんかもう入っちゃってるんですよ、あの、
はい、
もう試合モードと違うんですよね、普段と試合モード、
まあまあまあまあまあまあ、はい、もう普段はまあまあね、はい、もう物静かですもんね、
はい、
いや物静かだな方だと思いますよ、
はい、
そんなに別にオラオラしてないじゃないですか普段、
そうです、はい、
うん、入っちゃうんですよね、わかりますわかります、
そうい
う選手たくさんいるからわかりますよ、
はい、
え全然いいんじゃないですか、
だから自分が思ってるよりチケットがあんま売れないんで、
いやだからそれ
嫌われてるのかなって。
ああ、それもまたそのさっきの話なんですけど、はい、こうなっていけばなっていくほど、はい、こう強くなって、もう勝手にじゃないですけど、
はい、
まあそうですね、チケット売れるとかもそういうことじゃなくて、もうなんだろう、もう海外のでっかいとこ出たらもうチケット売るとかじゃないじゃないですか。
はい、
そういうとこをちょっと目指してほしいですけど。
そうですね、
はい、チケット売れる売れないじゃなくて、もう、はい、たくさん入るとこにもう、
まあそうなんですよ本当に、
はいはい、ですからそんな気にしないでいいと思いますよ、はい、そんなコードは、はい、さっきの話ですけど、もうこじんまりとしないでほしいです、その辺は。
あ、まあそう
ですね、もうそのまんまでいってほしいです、
はい、
いやさっきも話したんですけど、今まで見てきた人とやっぱちょっと違うんですよね、はい、僕が。
本当ですか、どういうとこが違うんですか。
いやだからなんていうんですかね、はい、もうでもちょっとやっぱ言い方悪いのかもしれないですけど、
はい、
ちょっとやっぱネジ外れてんですよね、いい意味で。
ありがとうございます。
そうだからもうこのままでいってほしいですね、
はい、
うん、だってウェルター級ってちょっとすごくないですか。
ウェルターってそんなすごいですかね。
いやすごいですよ、だ誰も取ってないんですよ日本人。
そう美味しいじゃないですか。
いやいや美味しい。いないですよ、はい、日本人で。
はい。
これすごいですよ取ったら。
そうですね。
はい。
快挙にはなりますよね。
いや快挙ですよ。
それがすごいここのやる気にもある、やる気というか美味しいなって、美味しいなって言い方も悪いですけど、まあ、
うんうんうん、
すごい挑戦の仕事があるなって思ってますやっぱ。誰も取ったことがないんで日本人は。
でも どうなんですか、そのウェルターとしてはそんな大きくないじゃないですか。
はい。
このフィジカルトレとかそういうでっかくするとかそういうのはないんですか。
あんまないんですね。
これからも。
はい。いやなんか、
そういうなんか陣営と話して、
はい、
なんですか。
そんなこう余裕ってことでもないんで、別にウェルターだから減量が、
あ
超余裕がそんなこともない
ん
で。
うんうんうんうん、
ちゃんと減量はしてるんで一応ウェルター。
はいはい、はいはい、もちろんもちろん。
はい、だから。
そんな余裕でもない。
そんな、はい。逆にウェルター無理なんじゃないかなって思って、こう今後。
え？
で、そのトレーニングとかしたら、
ああ、はい、トレーニングしたらね。
はい。ミドル級とか行っちゃうと思うんで。
ああ、でかくなりすぎてね。
はい。
これがまたいい。
はい。
いや、すごいよ、ウェルター級で。この間、東京ドームは見たじゃないですか。
はい。
あれ、見には行ってないか、はい、配信で見たじゃないですか。どう思いました？
うん、いや、すごい。っていうか、うん、いや俺も出たかったなっていうのは思いましたね。やっぱこういう舞台に出たいなっていうのは、
それはそうです
ね。選手なんで、
はいはいはい、
ああすごいなだけでは終わらないですよね。やっぱ
や
自分がこの舞台に出たらいいなっていうのは、もっと盛り上げられるぞぐらいの感覚言いますけど、でも井上尚弥選手はやっぱすごかったですね。もう完璧でだったと思いますよあれ、
はい。
ダウンも取られて、
うん、
サプライズもくれて、KO で勝って、
いやでも
あれは最高だと思います。
勝ち方はすごかったですよね。
はい。しかもなんかちょっと、
うん、
前よりなんか、
うん、
エンタメ性も入れてきたというか、
あ
面白かったですね。自分は好きな
気合いめちゃくちゃ入ってましたもんね、
はい、
それでも入りますよね。
そうだと思います。そうそう、
4万3000ですよ、
はい、
が直哉選手だけを見て
です
よ、
はい、
数年後でいいのかな、
はい、
もう佐々木選手も、
そうですね、
もうこう東京ラスベガスとかどうですか。
なんか本当にそのこだわりがなくて、
うん、
海外でやりたいとか日本がいいとか。
え、そうなんですか。
はい、
うんうんうん、
ちょっとお客さんの大勢の前でできればもう幸せだというか。
いやでもそのウェルター級の世界ランカーの中でもすごい年齢まだ若いですもんね。
そうなんです、
ね、でもこの間のそのノーマンジュニア選手は23歳なんです
か。はい、
見ました。
見ました。
お、どんな選手なんですか。
まあやっぱ25戦なんです。25戦25勝なんですけど、
うん、
強いなっては思うんですけど、やったら俺勝てるなって思ったんで、もう早くやりたいですね。今年でもいいんで、次の試合でもいいぐらいのまあ意気込みですね。やっぱで暫定王者じゃないですか。あれに勝てば一応暫定チャンピオンになるんで。
でも暫定チャンピオンは
ちょっと違うですよね。
そう、う
ん、それは分かります。
まだダメです。
であの選手に勝って次とかタイトルマッチとかできればいいんで、
はいはいはい。いやだからそのさっきのそのクルフォード選手がどっちに行くか分かんなくて、はい、この2位のギアノフ選手、これね WBA の1位でもあるんですよ。
そうそう、
だからどっちに行くか分からない、
はい、
で3位がエロール・スペンス・ジュニア、
はい、
スーパーウェルダー。
そうです、
このね、はい、これちょっとどんな可能性があるのかっていう話ですし、はい、
あとね、なんだっけ、来たやつがちょっとまだある。あれ？あ、そうそうそうそう。4団体にね入ってると。
はい。
WBA がスタニオニス選手、スタニオ選手。
はい。
で WBC がバリオス選手、IBF がエニス。これズバリ誰と一番戦いたいですか？
全員ですね。いやなんか誰とってほんと難しいんですよね。そのはい。
これでも前に言ってたのがエニス選手にはちょっと厳しいんじゃないかって自分に言ってました。
あ、いやいけると思います
。え？あ
多分どうなんだろうな、なんか
それ何をあれしてこう映像とかも見てるんですけど、
なんか、はい、なんだろう、ディフェンシブすぎる感じじゃないです。やっぱ結構攻撃的なんで、
はいはいはい、
で結構相手やっぱビビっちゃってるのが多いんですよね。そこで迎え撃つっていう選手が、
うんうんうん、
まあある程度言いましたけどそんなだったんで、だから合わせやすいというかパンチを、
誰とやりたいっていう。
ああでもスタニオス選手はまあ自分と似てるんで、
あ、
噛み合うなと思いました。その見てて、
はいはいはい、
盛り上がる試合にはなるなと思います。
うんうんうん。
あとまあバリオス選手はまあ普通に勝てるなって思いましたね。はい。
それは何見て？
はい、そうですね。
すごいですね。その自信というか。
まあ所詮やっぱみんな人間じゃないですか。
はいはいはい。
自分もそうなんですけど、まあ。気持ちっていうか、うん、精神、
ビビったりとかはないですか？全然
全くないですね。
今までも、
はい、
スパーやっても
ないですね。
すごい、
ビビるとかはないかな、はい、
こう向かい合った時に、
はい、
あこれは強そうだみたいな。
あそれはやっぱ
ある
もちろん、はい、あります。
あるけどそれこでこう
怖いな嫌だなとかはないんですよ、もちろん。
あ、ないんですか？
はい、
これ出したらこれ飛んできそうだとか。
あ、それはもちろんありますよ。そういう怖さは、うん、そういうパンチの怖さ。生物的に怖いなってはないですね。
ないですか？はい、
生物的だったら、ま、なんかやっぱ自分の目指してるものは、まあ、ボクシングもそうなんですけど、生物的に強いのがかっこいいっていう、
はいはいはい、
あったんで、やっぱ、うん、もうバキとか分かります？バキ。
バキは僕はちょっと読んだことないですけど、でも、
はい、まあ、生物的の強さが憧れというか、まあかっこいいなと思ってたんで。
日本人選手で佐々木選手が思う生物的に強いなと思うのって誰なんですか？
難しいですね。
直哉選手
はなんか生物的というか、なんかもうなんだろう、精神が強いなってすごい思いました。
いや僕それでも生物的にも強いなと思うんですよね、直哉選手は。
なんだろう、なんか生物っていう、だからなんだろう、直哉選手はスポーツマンとしてめっちゃすごいなっていうのをめっちゃ思ってて、
まあ、もちろんそっちも
すげえ、そういうイメージがある。本当スポーツマンっていうイメージがすごいあるんですよ。もうトップアスリートっていうか、
はいはいはい、
大谷翔平とかそういうイメージ、
はいはいはいはい、
で自分が思うその生物的に強いっていうのはもう室伏広治とか、
ああ
分かります？なんか、
はいはいはい、
身体能力めっちゃ高いじゃないですか、
はいはいはい、
ああいう感じで、うん、なんかそんな感じがしますね。
変なこと聞くんですけど、あと10年後ってどうなってると思います？
10年後、
うん、32、
もしかしたらボクシングやめてるかもしれない。わかんないですけど、はい、
なんでそう思うんですか？
なんだろう、そんな長い目で見て、まあ今だからこう言ってるかもしれないですけど、もう出し切りたいというか、まあなるべく本気で生活して、
うん、
世界チャンピオンになって、
うん、
勝って、
うん、
10年後は分からないですね。本当に何してるか、
やめてるかもしれないですか？
何してるか分かんない
ですね。長く続けてこうたくさん稼ぎたいとかそういうのないですか？
ああ、まあでも誰かにパワーとか希望を与えるのが本当にあの、
うん、
夢というか目標ではあるんで、
はいはいはい、
そういうことができることをやりたいなって思ってます。
あ、いいっすね、はい、次ちょっとあと何回か分かんないですけど、はい、出てくださいね。
もちろん。
はい、
出ないです。
世界チャンピオンになった瞬間も、はい、出ないとかないですよ。
はい、あれ、ラジオ聞いてる方どんぐらいいらっしゃる
の？いや、それ何人か分かんないですけど結構聞いてるみたいですよ。
じゃ
あと、はい、ファンの人が多いです。
あ、そうなん
だ、ね、
皆さん応援よろしく、応援してください、僕のこと。 いや、嫌わないで。
はい、嫌わないでっつって、はい、大丈夫ですよ、そんな、はい、ありがとうございます。ゲストの佐々木選手でした。
ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
やがやがやがや。はい、エンディングです。RSCプロダクツからのお知らせです。6月に入り、いよいよ T シャツの季節の本番。RSCでも今年の、春夏の新作が大量に入荷しております。ジムで着るウェアはもちろん、私服や普段着でも使いたくなるおしゃれなアパレルやグッズを数多く取り揃えております。東京店、大阪店、オンラインショップでも元気に、営業しております。詳しくは、RSC ボクシングで検索くださいという。あと20秒ですけど、佐々木選手ね、めちゃくちゃ面白かったですね。
あ、本当ですか。
いや、これ本当何回も、ま、毎試合出てほしいですね、これね。
はい、もうできるのことなら、
はい、
たくさん呼んでください。
はい、ありがとうございます。お時間です。さようなら。